健康広場健やか。11月は糖尿病予防月間です。11月14日は世界糖尿病デー。11月14日は国際糖尿病連合と世界保健機関が設定した糖尿病の疾患啓発日です。糖尿病は食事や運動などの生活習慣の乱れが主な原因になり、誰もがかかる可能性があります。初期には自覚症状を感じにくく、放置すると様々な代謝異常が起こり、三大合併症と言われる糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害の発症にもつながってしまいます。この機会に生活習慣を見直してみましょう。糖尿病かかりやすさチェック。まずはセルフチェックで確認してみましょう。チェックが多くついた方ほど注意が必要です。10項目あります。1、家族や血縁者に糖尿病の人がいる。2、不規則な生活をしている。3、運動不足である。4、食生活が偏りがち。5、ストレスが多い。6、お酒をよく飲む。7、早食い。8、野菜が嫌い。9、喫煙習慣がある。10、甘い飲み物をよく飲む。糖尿病予防のための食事のポイント。1日3食、規則正しく食べる。欠食すると次の食事で血糖値が上がりやすくなります。また夜遅くに食事をとると、上昇した血糖値がなかなか下がらず、使われなかったエネルギーが脂肪として体内に蓄えられてしまいます。食物繊維をしっかりととる。野菜や海藻、キノコ類など食物繊維を多く含む食品を食事の最初に食べるようにすると、血糖値の上昇を抑える効果があります。食べ過ぎに注意する。腹8分目を目安に薄味を心がけましょう。おかずの味付けが濃いとご飯の量が増え、血糖値の上昇につながってしまいます。ゆっくりと食べる。早食いは食べ過ぎの原因になるほか、急激な血糖値の上昇を引き起こし、膵臓に負担をかけてしまいます。意識的にゆっくりと食事をすることを心がけましょう。今年度の検診は受診しましたか？糖尿病は自覚症状がないまま進行することが多い病気ですが、自己管理によって予防することができます。毎年検診を受け、糖尿病の診断基準になる空腹時血糖値や過去 1、2 ヶ月の平均血糖値を示すヘモグロビン A1C を確認することが大切です。今年度まだ検診を受けていない方は早めに受診しましょう。また定期的に服薬が必要な持病のある方は、生活習慣を整え、持病をコントロールし、体調管理に留意しましょう。判断区分の表が載っています。正常型、空腹時血糖 100mg パーデシリットル未満、ヘモグロビン A1C 4.6 から5.5%、 正常高値、空腹時血糖100から 109mg パーデシリットル、ヘモグロビン A1C 5.6 から5.9%。 少しずつでも生活習慣の見直しをしましょう。 境界型空腹時血糖110から125ミリグラムパーデシリットル、ヘモグロビン A1C 6.0から 6.4%。 今日から生活習慣を改善しましょう。糖尿病型空腹時血糖126ミリグラムパーデシリットル以上、ヘモグロビン A1C6.5% 以上、医療機関の受診が必要です。血糖値が気になる方におすすめ、食育ランチ期間限定メニュー、伊達食育レストランイースプーンの食育ランチでは、11月22日月曜から27日土曜の期間限定で、血糖値が気になる方におすすめのメニューを食べることができます。ぜひご利用ください。詳しいことは、健康推進課栄養ケア係、保健センター電話番号 82-3198 番へ。
これからが本番、ノロウイルスに気をつけましょう。ノロウイルスによる感染性胃腸炎。ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、1年を通して発生し、特に冬に流行します。ノロウイルスは感染力の強さが特徴で、感染すると腸内で急速に増殖し、1、2日後に症状が現れます。主な症状は嘔吐と下痢です。人によっては発熱、腹痛などが見られますが、感染しても症状が出ない人や、軽い風邪のような症状で治まる人もいます。乳幼児や高齢者は、嘔吐物を気管に詰まらせたり、下痢による脱水症状などを起こしたりしやすいので、特に注意が必要です。体内で増殖したウイルスは、1週間程度、長い場合は1ヶ月程度は便から排泄されるので、症状がなくなった後も感染に注意してください。感染の予防。ノロウイルスの感染を予防するためには、手洗いがとても重要です。石鹸をよく泡立て、30秒以上洗いましょう。タオルの共有は避け、使い捨てのペーパータオルを使用すると良いでしょう。また、ノロウイルスは食品からも感染します。牡蠣などの二枚貝も感染源の一つで、プランクタンとともにノロウイルスを吸い込んだ貝を十分に加熱せずに食べると感染してしまいます。ウイルスを死滅させるためには、85度 C で1分以上の加熱が必要です。感染拡大の防止。ノロウイルスは乾燥すると空気中に浮遊し、感染を広めることがあります。嘔吐物や排泄物は乾燥させず速やかに処理し、換気をしっかり行うことが大切です。また、ウイルスは目に見えないため、消毒は汚れた部分だけでなく、広い範囲で行うことが必要です。作業するときは、マスクや手袋を使用し、嘔吐物を吐いた布などの汚染物は消毒液に浸してビニール袋に入れ密閉してください。ノロウイルスに効果がある消毒液は台所用漂白剤などの 0.02% の次亜塩素酸ナトリウムです。消毒液が使えないときは85度 C で1分以上の熱処理を行います。熱湯で湯がく、スチームアイロンを当てるなどの方法もあります。11月の検診予定のお知らせ。今月の検診は乳がん検診。申し込み受付中の検診は乳がん検診、札幌がん検診、乳がん、子宮がん、子宮がん、乳がん同日検診。11月1日受付開始です。詳しいことは、健康推進課地域保健係、保健センター電話番号 82-3198。 65歳以上の方へ、インフルエンザ予防接種は12月31日金曜日まで。今年もインフルエンザが流行する季節が近づいてきました。インフルエンザは感染力が強く、毎年国内で1000万人前後がかかっています。特に高齢者は肺炎を併発して重症になりやすいため、重症化を防ぐために予防接種を受けることをお勧めします。予防接種後、抵抗力がつくまでに2週間かかり、効果が持続する期間は約5ヶ月とされています。インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行に備えて、65歳以上の方は早めに接種しましょう。対象、伊達市に住民登録があり、次のどちらかに当てはまる方、65歳以上の方、60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、接種時に身体障害者手帳をお持ちください。接種料金1500円、接種期限12月31日金曜日。申し込み方法、市内の医療機関に直接申し込んでください。医療機関によっては接種条件を指定している場合があります。詳しくは接種を希望する医療機関にお問い合わせください。生活保護受給者か市民税非課税世帯の方は接種料金が免除されます。免除方法、接種時に次の証明書を持参し、医療機関に提出してください。接種後の提出は返金されません。生活保護受給証明書、請求先、社会福祉課生活支援室、市役所1階7番窓口。市民税非課税証明書は200円です。請求先、税務課管理係、市役所1階13番窓口、大滝総合支所。なお、市民税非課税証明書は郵送でも請求できます。詳しくは税務課、電話番号 82-3146 にお問い合わせください。各種証明書の請求時に本人確認書類を持参してください。詳しいことは、健康推進課予防係、保健センター、電話番号 82-3198